イースタン河原版、今日のパーソナリティはノースカロライナ在住のゴティ英子です。皆さん、オペアという仕事をご存知の方はいらっしゃいますか？このオペアという仕事で日本から2年間アメリカに住んでいた鈴木ひかりさんを今日はご紹介したいと思います。ひかりさんは私の友人の娘さんで、このオペアという仕事はたまたま私が日本にいた時にこういう仕事があるんだけど知ってるって言ったことがきっかけで、アメリカに来ることになりました。そして今月でちょうど2年経って、これから日本に帰るところなんですけれども、いろいろお話を伺いたいと思います。ひかりさん、こんにちは。
こんにちは。
初めてあのオペアという仕事を聞いたのはその私が行った時ですか？
はい、そうです。
それまでは全く知らなかった。
全く知らなかったです。
じゃあちょっとこのラジオを聞きの方も知らない方が多いと思うので、どんな仕事がオペアなのか教えていただけますか？
はい、オペアは、ベビーシッターみたいなもので、子供のためにというつくことは全てやる仕事です。子供のためにご飯を作ったり、子供の洋服を洗ったり、子供の部屋を片付けたり、うん、そう、子供のためにっていうことがつくことはすることで、あとあの住み込みでそのホストキッズの家に住んで、ベビーシッターをする仕事です。
なるほど。まあ、あのよく言うベビーシッターとか何という言葉とはちょっと違うっていうのは、オペア確かフランス語かなんかなんですよね。なんかよくわからないんですが、とにかくこの仕事は住み込みっていうところが他とは違うという感じですね。で今回あのどうやってオペアを見つけたかも教えていただけますか？
オペアはまずあの日本にエージェントが3つか4つぐらいあって、そこにまず登録をして、そこでいろいろ個人情報とかを登録して、でその後に
その後どうしたんだっけ？
働いたり、
テストもあるの？
面接とか。そう、面接とかテストもあって、でその後保育園であの働いたことがない人は、あのベビーシッターとかをしたことない人は、保育経験が必要なので、
じゃない人はそこからでも保育経験を、そうなんですか。英会話はどうやって勉強したんですか？
英会話はスカイプなどで、その外国の方とお話をして勉強しました。
まあ、その面接の時も英語での面接なんですか？
そうですね、英語で。
あと一番大切なのは、確かオペアって年齢制限があるんですよね？
そうですね、
何歳？
26歳までに登録しないとなれないっていう。
じゃあ26歳までに登録さえすれば、そこを過ぎてもオペアの2年間が最高
限。そうですね、最高2年間で、
なるほど。で今回そうやって、まあ確かニューヨークでオリエンテーションをして、でそれから皆さんそれぞれのところに行くっていうことで、どこにあのひかりさんは行ったんでしたっけ？
私はカリフォルニアに行きました。サンノゼという場所で、サンフランシスコの近く、
はい、そうですね。子供さん、そのお世話した子供さんは、何歳の子だったんですか？
その当時は2歳で、でももうすぐ3歳になる2歳だったので、今もうすぐ5歳になります。
そう、どうでしたか仕事自体は？
最初は一回もそういう保育経験とかなかったので大変だったんですけど、だんだんあの子供も懐いてくれて、で一人だったのでそんなに大変ではなく、可愛くて楽しかったです。
でもね、それまではずっと、まあ、親と住んでたし、そうやって自分が誰かの家に住み込みで、しかも自分が誰かの世話をするっていうのは初めての体験だったんですよね。何が一番大変でしたか？
やっぱり一緒に住むので、いろいろ気を使ったりしなきゃいけないことは大変でした。でもファミリーがいいファミリーだったので、とても過ごしやすくて。
でその、そのファミリーの例えば食べ物とかも、こういうものを子供に作ってくれるっていういろいろ言われたと思うんだけど、どんな感じのファミリーだったんですか？
そうですね、ファミリーはすごいオーガニックで、もう食材も全部オーガニックで、できるだけ野菜は食べさせたいので、でもあの食べたくないって言ったら食べなくていいんですけど、まあ、一口は絶対に野菜はあげて。
ファミリーがバケーションに行く時とかはどうしたんですか？
その時は一緒についてきましたね。でもついてかなくてもよくて、ついてかない時はその間自分も休みで他の友達と旅行に行ったりしてました。
お給料ももらえるんですよね？
そうですね。
で確か免許がないといけなかったんじゃないですか？
車の免許が ないと、アメリカは広くて車絶対必要なので、
絶対必要ですよね、はい、どうしたんですか、日本で取ってきたの、
はい、私はまず日本で持ってなくて免許を、でも必要なので日本でまず教習所に通って免許を取って、こっちに来てこっちの免許も取得しました。
でもね、こっちで初めてこう本格的に運転したから怖かったんじゃないですか。
そうですね、最初はすごく怖くて、で家も結構山の中だったので怖かったんですけど、ホストファザーが、3ヶ月ぐらい毎日夜一緒に練習してくれて、それでできるようになりました。
まあね、こうやって2年間にアメリカ生活を、そうアメリカ人の家に住み込みで働きながら、しかも運転もして、しかも英語で、もうすごく勉強になりました。
そうですね、すごく勉強になりました、
あ、学校には通えるんですか。
はい、学校にも通えて、通わなくてはいけないというのがあって、1年で6単位か60時間通わなくてはいけなくて、なので私も、1年目はカレッジに通って、2年目は ESL だけに通いました
。そうするとその間は誰が子供さんの面倒を見るんですか。
その間はお母さんが見たり、そうですね、ファミリーによっては子供が、そうですね、学校に行ってる間に通ったり、でもそれも難しい人は週末だけに行く学校があって、オペア専用の、それでもう土曜日と日曜日だけで取る。2回ぐらいやんなきゃいけないんですけど。
じゃあ勉強もしながら住み込みで食事も作ったり洗濯もしたり、なんか聞いてると大変そうなんですけど。
そうですね、でも、いろんなアメリカのカルチャーとか生活が分かって、とてもいい経験になりました。
なるほど。今回このオペア2年間終わるときに、なんか大旅行したんですって。
はい、アメリカを東から西へ横断しました。
何日ぐらいかけたんですか。
9日間です。
どこから、どっちからどっちっていうか、まあどこから、
ジョージア州のアトランタからカリフォルニア州のサンノゼまでです。
こう途中の州とか言えます？どこ通ったか。それはいいね。
たくさんあって、はい。
じゃあ一番思い出に残ったところはどこでしょうか。はい、
一番思い出に残ったところはユタ州のアーチーズという場所です。
それはどんな景色だったんですか。本当に
少し30分ぐらいハイキングをして、でその後にすごく大きな、まあ、岩なんですけど、すごく大迫力で感動的で、はい、
それはグランドキャニオンのそばですよね。
そうですね、
まあ、本当に日本にはない景色ですよね。
はい、本当にアメリカでしか味わえないというか、本当広大な土地にしかないようなね、
まあ、この2年間の経験を生かして、これから日本でも頑張ってほしいんですけれども、なんかやりたいこととか考えてることってありますか。
はい、そうですね、やっぱりまた海外に行きたいなと思っていて、イギリスかオーストラリアかカナダにワーキングホリデーに行きたいなと考えております。
ね、まだまだ若いですから、これからね、人生も長いし、いろいろ頑張ってくださいね。楽しみですね。
はい、ありがとうございます。
今回のこの2年間のひかりさんの、まあ、オペアの生活、そしてアメリカで経験したいろんな新しい文化とかをシェアする、ブログを作って、あ、ブログじゃないか、何でしたっけ
?YouTube をやっています。
はい、どんな風に調べれば出てきます？
ひかり Vlog と、ローマ字で HIKARIVLOG と検索していただければ出てきます、
ね。はい、その中でどうですか、なんかどんなことがなんか一番人気があるっていうか、結構皆さんがアクセスしてるかな。
そうですね、主に、旅行、私が行ってた旅行をアップしてるんですけど、人気があるのはやっぱりオペア、どういうオペアなの、オペアって何っていうことや、やっぱカンクンやハワイや、あと今ディズニー、フロリダのディズニーランドに行ってきたので、それをアップしていこうと思っていて、でその1回目も結構アクセスが多いですね。
本当に、私もまだ見てないんですけど、ぜひこれから覗いてみようと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。